小さな旅で一息、その一息が心の中の景色を変えてくれるかも。東京観光ならはとバス、小さな旅が詰まっています。
朗読、斉藤匠。深夜特急オンザロード第5章、娼婦たちと野郎ども、マレーハント2。しばらく駅前をうろついた後で、少し早めにプラットホームへ行き、すでに入線していた列車に乗り込んだ。車両は古く、車内はなんとなく薄暗かった。座席は硬い木でできており、片側が二人ずつ向かい合っての四人掛け。通路を挟んで反対の側が三人ずつの六人掛けになっている。普通列車にもかかわらず、座席は指定されており、私は三人並びの真ん中に座ることになった。発車の1時間前にはあらかた席は埋まり、それからも続々と客が乗ってくる。通路が狭いために、立っている人はいかにも辛そうだ。どうしてこんなに混んでいるのだろう。周囲の乗客に、手真似と片言のタイ語で尋ね、どうにか理解できたところによれば、この日がタイの大連休の前日にあたるためであるらしかった。あるいは、私は悪い時にバンコクを出てきてしまったのかもしれない。汽車がバンコクを離れると、すぐに農村地帯を走るようになる。駅といっても、周囲の農地や農道と地続きのところにプラットホームがあるだけで、普段は子供たちの遊び場にでもなっていそうなところがほとんどだった。汽車が着くと、大人や子供が群がり集まってくる。出迎えの人もいたし、ただの暇つぶしの人もいたが、その多くは物売りだった。カゴの中にウゴという果物を詰めて売りに来る女もいたし、片手に一房だけモンキーバナナを握りしめて売りに来る少年もいた。売られているものは実に多彩だった。ウゴ、バナナ、リンチーなどという果物ばかりではなく、飴やビスケットのような駄菓子、イカの丸焼きや焼き鳥、それに大きな緑の葉に、混ぜご飯を包んだ駅弁のようなものもあった。発車して少し時間が経って、満員の車両の中にも、ある安定した状況が生まれてきた。ところがその安定も、隣の車両から子供二人を引き連れて移ってきた、見るからに厚かましそうなおばさんに、いとも簡単に打ち破られてしまった。おばさんはどうにかして座る席を見つけようとしているらしく、ぐいぐいと車両の中央に割り込んでくる。そして、私の座っている座席の横で不意に立ち止まった。私は嫌な予感がして、おばさんがどうするつもりなのか見守っていると、すぐ横の四人掛けの席に座っている少年たちに、何事か書き口説き始めた。四人は仲間らしく、困惑したように顔を見合わせていたが、 やがて一人が諦めたように前の席に移っていった。おばさんは空いた席に二人の子供を座らせ、四人掛けのその席は、一瞬にして、六人掛けとなってしまった。きっとこの少年たちは、休みの前から切符を買い、四人一緒の席で楽しく旅行しようと思っていただろうに、おばさんの厚かましさに台無しにされてしまった。私は隣の四人組の少年に同情したくなった。子供とはいえ、幼児とは違い、中学生並みの体をしているのだから、立たせておけばいいのだ。この連休前の汽車に、席がないのを承知で、子供連れで乗ってくるのは、少々強引すぎる。だが、おばさんのずうずうしさは、それだけにとどまらなかった。子供の心配がなくなると、いかにも今度は自分の番、とでも言うように、周囲の座席の様子を伺い始めた。しかし、もちろん空いている席などありはしない。お会いに行く様。と私がいささか意地の悪い気持ちで見ていると、なんと、私の席の前で、三人掛けの通路側に座っている若い女性が、隣の人に頼んで、少しずつ腰を詰め、わずかでも隙間を作ろうと努力し始めるではないか。ようやく幼児一人分くらいの隙間ができると、その女性はおばさんに、お座りなさいと声をかけた。おばさんは短く礼を言うと、当然、といった態度でどっかり腰を下ろした。おばさんを横に座らせてやったその若い女性は、小柄ないかにも切符の良さそうな人物で、すべてにテキパキして面倒見が良かった。おばさんの前にも、席がわからなくてうろうろしている人に席を探してやったり、大きな荷物を持って困っている人には置き場所を作ってやったりと、誰に対しても親切だった。女ではあるが、日本風に言えば男気のある人、ということになるのだろう。しかし、三人掛けの席に大人が四人座っているのだから、さすがにきついらしく、どうしても一人は腰を浮かし気味にしていなくてはならない。そしてその役割を引き受けているのは、後から座ったおばさんではなく、席を詰めてやった若い女性の方だった。いかにも窮屈そうで、見ていてかわいそうになってきた。おまけに列車は遅々として進まない。単線のため、対向の列車が来るたびに、止まって待たなければならないということもあったが、それ以上に、貨車の切り離しに時間を食った。この普通列車には、客車ばかりでなく、大量の貨車が連結されていたのだ。走っているより止まっている時間の方がはるかに長い。まさに鈍行だ。ツーリストインフォメーションで時刻表を見ているとき、列車の種類として、エクスプレスの次に、ラピッド、 とあるのが目に留まった。ラピッドというのは、普通列車よりどの程度速いのか。私が尋ねると、インフォメーションの係員は、とにかく走る、と極めて簡潔に答えてくれた。私はその言葉を、かなりのスピードで疾走する、という意味に受け取り、別に1時間を急ぐ旅でもなし、それならと普通列車で行くことにしたのだ。しかしラピッドとは、彼の言葉の通り、鈍行に比べれば、止まっているより走っている時間の方が長い。つまり、とにかく走る、という列車だったのだ。私はしばらく様子を眺めていたが、若い女性がその親切さのゆえに貧乏くじを引かされているというのに、知らぬふりをしているわけにはいかない、という気分になってきた。それこそこちらの男気が許さない。この列車に食堂車がついていることは知っていた。昼食が遅かったのでさほど腹は減っていなかったが、彼女の息に感じて、しばらく食堂車に行っていることにした。その間だけでも、こちらの席に座っていれば、彼女もいくらか楽だろう。座りませんか？身振りを交えてそう言うと、彼女ばかりでなく、その席の全員がほっとしたような顔をした。ただ、問題のおばさんだけは、関係ないわとでも言うように顔を背けていた。食堂車も大混雑で、テーブルはどこも塞がっていた。座れないからといって、すぐに自分の席に戻るわけにはいかないし、どうしたものだろう、とその場に立ち尽くしていると、背後から英語で声をかけられた。来なよ。ここが空いてるよ。振り向くと、二人連れの男性が、彼らのテーブルの空いている席を指さしている。40から50にかけての、なかなか渋い感じのタイ人だった。私は礼を言ってその席に座らせてもらうことにした。席に着いたものの、注文の仕方がわからずキョロキョロしていると、それを見て取った一人が私に尋ねかけてくれた。何が食べたいんだい？タイの食堂車にどのようなメニューがあるのか見当もつかなかった。だが、彼らのテーブルの前に乗っているタイ風チャーハンはいかにも美味しそうだった。横に卵焼きと生のきゅうりもついている。それと同じものが欲しいんですけど。私が言うと、彼らは少し驚いたようだったが、すぐに嬉しそうな顔になり、そうか、これを食べたいのか、それはいい、と口々に言いながら、ウェイターを呼んで注文してくれた。金を払おうとすると、二人は口を揃えて、ノーと言い、自分たちで勝手に払ってしまった。私は素直に感謝して、 彼らに奢ってもらうことにした。食べながらいろいろ質問をされた。
深夜特急の作者沢木耕太郎さんと斉藤匠さんの特別対談がついに公開。90分を超えた対談のほぼすべてがポッドキャストで配信されています。沢木耕太郎さんの新刊天路の旅人やお二人の原点香港のお話、旅や仕事、家族、現代社会など幅広く語り尽くす中、ノンフィクション作家の第一人者沢木耕太郎さんが俳優斉藤匠の核心に迫ります。お二人でしか話せない深くて軽やかな大変貴重な対談となっています。沢木さんの質問にタジタジの斉藤匠さんを聞けるのはここだけです。特別対談沢木耕太郎斉藤匠、各種ポッドキャストでお楽しみください。
言葉も通じない旅先の診療所で、私は半ば強引に衣服を脱がされた。パーカー、シャツと次々に。そして最後の肌着は驚くほどスムーズに脱がされた。気持ちいいくらいスルスルと。
その肌着は滑らかな肌触りのエアリズムですね。ライフとウェア、ユニクロ。
639円です。
お財布どこだったかしら。あら、
何会計でもたついてるんだ。あのばあさん、一言言ってやるか。Yo、 もしかして焦ってんのかばあさん、誰も怒ってなんかない、あんたのペースでいいんだ、何も気にすんな、自分らしく堂々と生きるんだ。
迷惑かけてしまってるなって焦ったらまさかの優しい発言、私も反省、見た目で判断、もういらないわ色眼鏡なんか。
みんな違うの当たり前、一人一人にリスペクト、イエー、
叩くより讃え合おう、
AC ジャパン。
朗読斉藤匠、深夜特急オンザロード。この番組は NCP グループ遺言の窓口、共立ホテルズ&ドミトリーズ、はとバス、ユニクロ、他各社の提供でお送りしました。
TBS ラジオ朗読斉藤匠、深夜特急オンザロード。